中山洋平のノンスペシャリストのためのウェブマーケティングラジオ。このポッドキャストではマーケティング専門職ではないけれども、ウェブマーケティングやウェブ戦略について知りたいという方に向けて、注目すべきトピックスや情報をお伝えしています。ウェブマーケ全般のコンサルから、サイト作成、またウェブ解析士講座など、企業のウェブ活用力を強化する教育・研修サービスを提供するラウンドナップコンサルティングが、450社40業種のコンサル実績をもとにお送りしています。
皆さんこんにちは、ラウンドナップコンサルティングの中山です。本日のノンスペシャリストのためのウェブマーケティングポッドキャスト、始めていきたいと思います。で、今回は、質問をいただいているので、そちらに対しての、回答っていうところをやっていこうかなと思います。で、質問の方はいつでもラウンドナップコンサルティングにある、ポッドキャストのご意見ご感想フォームの方からお送りください。お答えできるものもあれば、内容によって答えられないものもあるんですけども、できるだけ、こうやってね、ポッドキャストの中でお伝えできればと思います。で、今回、いただいたご質問の中の一つっていうのがデザインなんですね。で、具体的にはサイトのリニューアルというものを考えていて、いろんな制作会社の方にいろんなラフ案を出してもらっていますと。ただその中でどれがいいのかというところをなかなか決められない。また、社内でもこれがいいという人、あるいは別のものがいいという人、いろいろな人がいて、社内でもうまく意見がまとまりません。で、一体デザインというものはどういった基準で選べばいいのでしょうかということですね。で、デザインね、これ多分かなりたくさんこういう、なんですかね、こういうことに出会った方って多いんじゃないかなと思います。デザインっていうのは、例えばデザインを突然見せられて、その良い悪いを判断する。これってものすごく難しいことですよね。で、なんで難しいかっていうと、一体それをどういう基準で判断していいかっていうのがわからないからです。例えばその洋服とか、それから家具とか。で、そういったものっていうのはある程度自分の中で判断基準ってありますよね。自分はこういうものが着たい、それから、これから冬だからこういう生地のものでこんな感じの、シェイプのものがいいな。で、こういう判断基準を自分で持っているものっていうのは自分で選べるんですけれども、ね、自分に合ったものをきちんと適切に選ぶことができるんですけれども、例えばホームページの良し悪し、デザインの良し悪し、あるいはライティングの良し悪し、こういったものっていうのは、ね、なかなか判断基準持ってないですよね。なんでかっていうと、そんなにたくさんみんなホームページリニューアルとか作ったりとかしてないですから、それに経験もないですから、こういうふうにしたらうまくいく、こういうふうにしたらダメだ、こういうのって判断できないですよね。お客さんは判断できないです。で、その時にそのままお客さんが判断できないよっていう状況のままお客さんに判断を委ねると、さっきみたいな状況になります。なので、これは制作会社の方もそうですし、あるいは判断する企業の側のとしてもそうなんですけれども、まず判断基準というのをきちんと確認する、それから判断基準を持つっていうところから始めないといけないんですね。そこをすっ飛ばすと、さっきみたいによく分かんなくなっちゃう。で、よく分かんなくなると、結局自分の感性で判断するしかないから、なんかみんなバラバラになってしまって、いや、私は青がいい、私は赤がいい、私はこのちょっと、角丸の優しい感じのがお客さんに対してはいいと思うな、みたいな、そういうものがたくさん錯綜して決まらないっていうことになってしまいます。で、この時にじゃあどういう基準でね、選んでいけばいいのか。これって想像できますでしょうか。ちょっと考えてもらいたいんですけれども、もし自分がそういうシチュエーションになったらっていうのを想像してもらいたいんですね。で、一番まず押さえておかなければいけないのは、そのサイトの、あるいはサイト業種ですね。あなたのサイトが属する業種とか、主に業種、例えばエステとか、ダイビングショップとか、旅行会社とか、システム会社とか、そういう業界ごとに 大体この業界、まあ、こういう種類のサービスを提供している会社っていうのはこういう色使いだよねとか、こういうトーンだよねとか、こういう文章の書き方をするよねとか、そういうものを、大体皆さん持ってるんですね。で、例えば病院のホームページ、とかが背景が真っ黒で、絵文字がたくさんあって、言葉遣いがすごくやんちゃな感じだった。これものすごい違和感ありますし、そこに行きたいとって思わないと思うんですね。やっぱり病院っていうのは白っぽいイメージで、であまりこうごちゃごちゃしないような、文字の使い方だったりアイコンの使い方をして、で文字もちょっとね老人の方向けに大きくすることができたりとか、でトップページっていうのはやっぱり外観図とか中の写真とか、そういったものがあるものだよねっていう、このお客さんの持ってるイメージ、これにまずすり合わせるっていうのが一番最初です。本当によく間違ってしまうのが、他とは違うものを作ろうっていうことで、デザインなんかも全然他とは違うようなもので、例えばグローバルメニューの場所が全然よく一般的に言ったらグローバルメニューって上の方にあると思うんですけれども、それが下の方にあったり、あるいはトップのメインビジュアルの中に仕込まれていたり、それからこう前段のデザインっていうものも、まあ今あんま多くないですけどもね、もう随分減りましたけれども、全部フラッシュで作ってしまったりとか、そういう、見た目での差別化みたいなものをやってしまうっていう例が結構やっぱありますね。でリニューアルなんかを依頼される時にも結構そういうケースがあって、あ、すごい大きな機械損失をされてるなっていうふうに思うんですけど、やっぱりまず一番最初は皆さんが思っているこのサイトのイメージ、そこから始める。でそこから外れきらない範囲でいかに個性を出していくか、自分たちのいいところを出していくか、これがデザイナーに求めるべきことです、ね、例えばもう革新的な何ですかね、エスカレーターを作りたい、でそれがもうどこから乗っていいか分からないようなものだったら意味がないですよね。これはユーザーインターフェースとかユーザーエクスペリエンスとかそういうものにつながってきますけれどもね、やっぱりまず理解してもらわなければいいところっていうのは伝わらないわけですから、まずサイトのデザインっていうのはお客さんの目線で、ちゃんとそのお客さんのイメージに合っているか、お客さんが案に想像しているイメージに勝ち合っているか、その観点でまず考えてみてください。でそうすると多分候補がかなり絞れると思います。自分の考えではなく、お客さんがそのサイトを見てどう思うか、ね、それでまず絞り込んでいく。でその先っていうのは、実際にお客さんに見てもらってもいいですし、その先はまあ将来 AB テストとかをする前提で、ある程度こういうメッセージだろう、こういうデザインの方がいいだろうっていうことで決めてしまっても OK です。ただやっぱり一番最初のポイントとして、お客さんが想像している、お客さんが期待しているようなデザインとか色とか、そういったもので作る、これを守っていただければ大きなズレはないんじゃないかなと思います、ね、デザインで差別化してもあんまり意味がないんです。なんでかっていうと、変な話、デザインで差別化したところで同じデザイン会社に競合が頼んじゃったらもう差別要因なくなっちゃいますよ ね。商売ビジネスっていうのはデザイン、もちろんそのデザインそのものもそうですけれども、その向こうで、そのさらに上で与える印象とか、そのコンテンツ、文章とか、それから写真のね、使い方とか、そういった中身のところで勝負していくものですから、デザインっていうものだけで勝負しようと考えないようにしてください、はい。ということで今回いただいたご質問っていうのも、こうじゃあどういう基準でね、デザイン選んだらいいか分かんないという内容でしたけれども、まずお客さんが求めているであろうイメージに合わせる。でその上で、どこまで自分たちのいいところが出せるかを考える。この2段階で考えてみてください。そうすると大きな失敗ないと思います。でその後はデザインって一発で決まらないんで、何回も AB テストとか、それからリニューアルというものをプチプチ行っていて、どんどん良くしていく、そういうイメージを持っていってもらえればと思います、はい。それでは今回のポッドキャストは以上です。ご質問などございましたら、ぜひラウンドラップコンサルティングの、ポッドキャストのご質問フォームから引き続き、ご質問フォームから引き続きいただければと思います、 それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ラウンドナップコンサルティング代表の中山がお送りいたしました。
今回のポッドキャストはいかがでしたでしょうか。ご質問はいつでもフォームからお送りください。お待ちしております。